それでは今日の聖書のところを見てまいりましょう。8章の見出しを見ると偶像に備えられた肉っていうふうに書いてあります。で、今日のところ後半を読んだんですね。7節以下読みました。で、これだけ読むと何のことを言ってるのか、よくわからないところです。で、当時の状況ですね。コリント教会がどんな状況の中にいたのか、要は肉を食べるか食べないか、ここでトラブルが起こってるんですが、背景といいますか、これを少しご説明いたします。で、コリントの町っていうのは実はとっても大きな町でした。で、当時の、ローマ世界ですが、その中でも5本の指に入るような、大都市であったと言われています。で、町の真ん中にはアフロディーテ、ギリシャの美の女神、これを祀る巨大な神殿があったと。で、神殿っていうのは一つではありませんでした。方々にいくつもの神殿があった。で、そしてそれぞれギリシャの神々を祀って人々はお参りをしていたと。で、お参りをするんですが、改まった参拝になると犠牲を捧げるっていうことをしました。で、ちょっと行って帰ってくるみたいなこともあると思うんですけれども、何かこう節目の時とか、あるいは大きなお願いをするみたいな時には犠牲を捧げた。大きなものだと牛、一般的だと羊とかヤギ、あるいは小さなものであれば鳩、でこういったものを犠牲として捧げました。で、捧げ方、参拝の趣旨によって捧げ物の捧げ方が変わっていきます。で、罪の許しを願うと、こういう時は捧げ物の全部を焼き尽くす、あるいは感謝を捧げます。羊をほふって捧げるんですけれども、で、その一部を捧げた人がもう一回手元にこう戻ってきて、で、それを神殿で家族と一緒に食べるみたいな、そんなこともあった。で、捧げ物はそれぞれの趣旨によって、いろんな捧げ方があるわけです。で、けれども多くの場合肉が余るんですね。で、そうすると捧げた肉どうするのか。で、捧げ物ですから、もうその肉は神殿のものになります。で、大神殿で一日の参拝客が何百人何千人で、その人たちが、全部ではないにしても何十とか何百の羊を捧げるみたいな。で、そうすると大量の肉が余ることになります。で、神殿はどうするかっていうと、その肉を業者さんに売るんです。食肉業者さんに卸すわけですね。で、おそらくは仲卸業者のような人がいたんだと思います。で、神殿は肉の卸売業者に売るんです。で、卸売業者は神殿から肉を買ってそれを市中で売るんですね。で、そうすると当時はギリシャの町で、ローマ世界の町です、町で売っている食肉っていうのはほとんど神殿経由の肉だったんですね。で、神殿で、動物が捧げられて、それを屠殺して肉になって、神殿はそれをお肉屋さんに売ると、肉の卸売業者に売ると。で、そこから市中に肉が出回っていくと。ですから一般に買う肉はほとんどが神殿経由のもの、そういうシステムでした。で、これが当時の当たり前だったんですね。で、ところがここで問題が起こるわけです。で、教会の人たち、ユダヤ教の伝統を受け継いでいます。で、そうすると偶像に捧げられた肉を食べるのはふさわしくないと、でこういう考え方があるわけです。で、異教の神だと。で、神ならぬもの、異教の偶像に捧げられた肉を食べるっていうのは神を信じる者としてふさわしくないと、でこういう考えを持つ人がいました。で、これユダヤ教の考えです。で、当時の教会の中でこういう考え方をする人がいたんですね。で、福音はどうなのかっていうと、福音信仰は何食べてもいいんです。イエス様が言っています。マタイの福音書の15章の言葉、ちょっと読みますね。あなた方もまだ悟らないのか、すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか、しかし口から出てくるものは心から出てくるので、 これこそ人を汚すと。でユダヤ教は厳しい食物規定というのがありました。鱗がついてない魚を食べてはいけないとか、動物でも反芻しない動物、これは汚れているから食べちゃいけないとか、いろんな掟があったんです。偶像に備えられた肉も食べちゃいけなかった。でこれに対してイエス様は、それは差し支えないと。で口に入るものは人を汚すことはないと。で口に入ってで紹介して外に出る、それだけだと。でかえって人を汚すのは心から出てくる言葉じゃないかと。でこっちの方が人を汚す、こういうふうに教えました。で今日のところの8節をちょっと見ていきましょう。8章の8節ですね。こう書いてあります。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。で当然ですけれども、パウロも同じ考えです。で食べ物が人を汚すってことはないと。食べたから何かを得るわけではないし、食べないからといって何か損をするみたいな、そんなことじゃないと。食べるものは食べるもの、美味しく食べて終わりです。でところが、申し上げた通り、教会の中には気にする人がいたんですね。ユダヤ教の長い伝統の中で暮らしていた人たちがいます。福音のメッセージは知ってるんです。何食べてもいいんだと分かっているんですが、ためらわれるっていうことがありました。そういう人たちがいたわけです。で一方、何食べてもいいんだと強い確信を持つ人たちがいました。強い確信というか、過剰な確信を持っていたんです。以前にもご紹介しましたが、霊的熱狂主義者と呼ばれる人たちです。でこの人たちは福音を極端に解釈したんです。我々はキリストを信じている、キリストは復活した、私たちは肉の体でいるけれども、すでにキリストに結ばれて復活を遂げているんだ、我々に敵するものはない、我々を妨げるものは何もない、キリストに結ばれて全ては許されている、私たちは完全に自由なものだ。要は過激な信仰理解といいますか、誤った信仰理解です。世に生きているんですから限界があるし、救いは完成してないんです。神の国という救いの完成に向かって歩んでいるのが私たちなんですが、彼らはそれを極端に解釈して、キリストに結ばれている、我々は全てが自由だと、完全に救われているんだ。でこういったこう過剰な、自己確信ですね、信仰というよりも自己確信に立っている人たちがいた。でこの人たちは強気なんです。何食べたって大丈夫だと。で実際それはそうなんです。でけれどもこの人たちは強気なもんですから、自己確信が強い人たちですから、曖昧な気持ちを持っている人をバカにするんです。我々は何食べたって自由だと、キリストによって許されている、何を気にしているのか、こんな調子だったんですね。でそういった人たちが行ってみると、こう偶像に備えられた肉だから、これは食べるの良くないな、絶対食べないっていう人もいたし、それから大丈夫なんだけどやっぱしやめとこうかみたいな、こう曖昧な人たちもいたわけです。でそういう中でこういう強い人たち、自己確信に満ちた人たちが、大丈夫だと、何の食べないのは信仰が曖昧なんだみたいな調子で、強い調子で、教会の中で幅を利かせたんですね。でそこで混乱が起こった。一節の言葉を見ていきましょう。8章の一節です。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。この我々は皆知識を持っている、何食べても差し支えないんだ。でこの知識を持っているっていうのは、霊的熱狂主義者と呼ばれる人たちのスローガンでした。で我々は福音を知っている、真理を得ている、キリストと共にいるんだ、我々の行く道を妨げるものは何もない。知識を持ってるのは結構だ。 何を食べても自由だ、その通りだって言うんです、パウロは。だけどちょっと待てと、あなた方のその高ぶった態度が人をつまずかせてるじゃないかと。全部が全部そういう確信に立ってる人だばっかしじゃないと。偶像の肉を前にして悩む人たちだっていると。で、あなた方の強い確信がそういう人たちの気持ちを踏みにじってる、つまずきを与えてるじゃないか。あなた方に愛があるのか。知識の中身が正しくても、その知識を持っているあなた方の態度は正しいか。これを問うているわけです。で、肉をめぐって過剰な自己確信の人たちが、なんと大丈夫だと、食べないのは信仰が分かってないからだと、こんな調子なんですね。で、おそらくはもう絶対食べませんという人もいたと思います。そして悩ましいのが間にいる人たち、頭の中では何を食べても大丈夫なんだ、食べるものが人を汚すなんてことはないっていうのは理屈では分かってるんですけれども、長いこう信仰の伝統がありますから、なんか踏み切れない。ちょっと話外れるんですけれども、昔日本の習慣でお葬式から帰った後、家の敷居またぐむ前に足元に塩をかけるってのありましたね。お清めです。で、ご承知の通りであれ神道の習慣です。神道では死っていうのは汚れっていうことになります。で、お葬式に行って帰ってくると、まあ汚れを身に負うと。で、お塩っていうのは清める力があるというふうに信じますので、足元に塩をまいて、で、汚れを払って清めてお家に入ると、まあ、こんな習慣になったわけですよね。以前ですけど、キリスト信徒の人が塩をまかないと気が済まないって人がいました。お葬式から帰ってきてね、お塩をまかないと気が済まない。習慣っていうのはそんなところがあります。宗教的な習慣っていうのは人の生活に染み込みますから、理屈じゃなくて嫌だっていうか受け入れられないとか、そんなことが起こります。この場合の肉もそうなんです。頭じゃ分かってるんだけど、やっぱしいけないんじゃないかとためらわれる、そういう人たちがいた。だけど強気の人たちがいて引きずられちゃうわけです。大丈夫だと、食わないのは信仰が分かってない、福音が分かってないからだみたいな話になっちゃうと、釣られて食べちゃうんです。で、食べた後を気にするんです。なんかこう神様に背くことをしたんじゃないかと、自分に不浄を招いてしまったんじゃないかで、気にしてなんか悩んじゃう。で、そういうことで教会がトラブっていた。で、7節です。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から離れず、良心が弱いために汚されるのです。で、これは曖昧な心で食べちゃった人です。食べた後で気にしてるんです。で、この知識、何を食べても大丈夫だと。それは誰でも、これは正しい理解なんですけども、全ての人が持ってるわけじゃない、曖昧な人もいる。で、そういう人は強い人に引っ張られるようにして、引きずられるようにして肉を食べちゃう、食べた後で気にする。で、そんなことも起こるっていうんですね。で、さらに9節の言葉です。あなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなた方が偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのにその良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。そうするとあなた方の知識によって弱い人が滅びてしまいます。偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見るとって書いてあります。で、当時大きな神殿があったんですけれども、それに付随してレストランがあったっていうんですね。申しましたように、神殿で動物を屠殺して捧げます。で、それが食肉になっているわけです。で、神殿の隣に、まあ、神殿付属のレストランがあった。で、今日で言うと、まあ、食肉処理場直営店です。 で新鮮で新しい肉で、まあ、値段も安いと、業者さん通さないから安いと、でそんなことで、まあ、神殿レストランっていうんです。でこれが繁盛していた。でそういうところで、まあ、食事をするっていうのは町の人たちにとっては普通のことだったっていうんですね。で教会の人で強気の人たちがでそういうところで食事をしていると、でどうしたもんかなって思っている人たちがレストランを見ると教会の人たちが何台食べたりしていると、じゃあ行って自分も食べてみようかななんてことになっちゃう。やはり後で気にする。でそういうことで曖昧な人たちの気持ちを踏みにじることになると、でそれは違うだろうということを言うんですね。でそういう中で教会はごたついてるわけです。福音に立って福音の理解は正しいんですけれども、強気の態度で弱い人を押し合ってしまうような人たちがいた。で曖昧な気持ちを持っている人たちは翻弄されて、肉を食べたり食べなかったり、そんなことで悩んでしまっている。でここで教会がごたついてくる。でこれが状況です。でパウロはそういう状況に対して結論を述べています。それが10節以下です。知識を持っているあなた方が偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのにその良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。そうするとあなた方の知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。主イエスによって救われてるんだと、何を食べても大丈夫だと、で食べないのは信仰が分かってないからだと、何を食べても自由だと、その通りだと、けれどもあなた方のその強気な態度、強引な態度が弱い人たちを追いやってる、つまずきを与えている。それはその人たちの信仰の心を殺してしまうことになるじゃないか。それは違うと。あなた方に対してキリストが救いであるように、信仰の弱い人たちにとってもキリストは救いだ。彼らのためにもイエス様は十字架についたんだ。なぜ兄弟の心を踏みにじるのか。それは違うと。信仰の弱い曖昧な人たちをつまずかせるくらいなら、私パウロはこれから先肉なんか一切食べないと。でこのことを言って、まあ、強い人たちを戒めているわけです。でこれが今日述べられている内容ということになります。ここで考えたいんです。聖書のメッセージ、神を愛し人を愛する、このことを言います。考えてきますと、神を愛し人を愛そう、これ聖書のストレートなメッセージです。中心的なメッセージです。神様を信じるっていうことはある意味で耐えすぎかもしれません。信じなさいっていう神様がいて、信じたい私がいる、それで OK かもしれない。でけれども神を愛するっていうのはどういうことだろうか。これを考えていくととっても難しくなると思います。神を愛だ、救いだ、神様を信じます、ここまでだったら簡単かもしれない。だけどこの神を愛するってどういうことだろうか、何か分かんなくなってしまいます。実は人間が神を愛するってことはできないんです。できないというよりも、私が神を愛する、これができないんです。そうじゃなくて、神が私を愛したんです。神があなたを愛してるんです。でこれを知るとき、神様を愛するっていうことが始まっていきます。で今日のところで注目したいのは、パウロはここでキリストを語ってるんです。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。 強気の人たちは信仰の理解は正しいんですが、愛がないんです。隣人に対する愛、これを失っている。でパウロはここでキリストの十字架を示す。イエス様の十字架は何のためだったか。あなたを愛してあなたを救うためだったじゃないか。それは信仰の曖昧な人たち、気持ちが揺れてしまう人たち、彼らのためにもイエス様は十字架についた。キリストは彼らを愛し彼らのためにも十字架についた。神の愛を示しているわけです。でここに立ち返って神を愛し人を愛する、その時あなた方の信仰は本当の意味で生きてくる、このことを語っているんですね。神を愛する、私が神を愛する、初めにあるのはそれではなくて、神が私を、神があなたを愛している、これを受け取る時、神に対する愛が始まるし、そして隣人に対する愛が始まっていく、このようになると思います。でなお問いたいと思うんです。神は私のこと、あなたのことを愛してるんだと。でこれを受け取った時、神を愛することが始まる。じゃあどうしたら私たちは神様の愛を受け取ることができるんだろうかということです。神様の愛はキリストに現れています。私のために神は救い主キリストを世に与えた。十字架について私の罪を許し、人生の重荷を負ってくださる。復活を遂げて世の終わりに至るまで私とあなたと共に歩む、約束してくださっている。これが神の愛です。これをどうやって受け取ったらいいのか、もっと言うと、どうやったらキリストが、十字架の死と復活を遂げたキリストが私ごとになっていくのか、自分ごとになっていくのかということです。福音が、キリストが自分ごとになっていく、要点を3つ申し上げます。まず礼拝を捧げることが大事です。で礼拝っていうのは目には見えないキリストが臨在するところです。目には見えないし手で捕まえることもできませんが、しかしここに生けるキリストが今おられる、私たちはそのことを信じて礼拝を捧げているんです。福音の言葉を聞く、主のパンを食べる、聖餐ですね。でこれはイエス様がしたことなんです。主イエスは人々に福音を語り続けました。弟子たちを教え続けた、御言葉を語り続けた。そしてイエス様は最後の晩餐を行って、弟子たちに取って食べよと、これはあなた方のために裂かれる私の体だ、取って飲め、これはあなた方のために流される新しい契約の血だ、救いの血潮だ、こういうふうに言われた。礼拝っていうのはイエス様がしたことを繰り返しているわけです。ですから説教にしても聖餐にしても、それを行っているのは牧師ではなくて見えないキリスト、見えないキリストがそれぞれの教会で牧師を用いて御言葉を語るし、聖餐のパンを与えているということになります。でまず礼拝の席に身を置く、これが第一です。で日本のプロテスタントの教会は聖書の言葉をとても大事にします。これはとっても大事なことです。と同時に聖書の言葉を理解して満足しちゃう、こういうことも起こりがちです。そうじゃないんです。聖書の言葉を聞いて、御言葉を聞いて感謝する、ありがたいと思う、大事なことです。けれども聖書の言葉を聞いて理解して良しとするんじゃなくて、礼拝の席に身を置くことが大事です。ここは主キリストが支配する空間、 生けるキリストが望んでいるところ、そこに身を置くことが大事です。私たち一週間の暮らしがあって、日曜日このようにして教会に来る、で礼拝堂のベンチに座った時ホッとするっていうことがあると思います。何か理屈抜きでホッとする、それはキリストの家に帰ってきたからです。それが大事なんです。論理的に聖書の話が分かった、それとともに生けるキリストの家に帰ってきた、霊の我が家に帰ってきた、だからホッとする、このことがとても大事です。そして教会に来るとき、祈りと期待を持って来る、で礼拝を捧げる、私たちにとってはそれは習慣として自然なことになっているんですけれども、礼拝を捧げるとき願いを持つということです。期待を持つということ、ただ習慣的にということではなくて、キリストと出会う、あるいはいろんなところで1週間生きていて、人生の現場で日常生活の中で課題は絶えません、思い煩いの種は絶えないんです。それに対して思い煩うようないろんな問題があって、それを祈りに変えて、どうぞ主を助けてください、あるいは教えてください、答えを与えてください、この願いを抱えて教会に来るんです。願いを抱えて、例えばその日の説教で、あるいは聖書を開いてパッとインスピレーションが与えられて解決したみたいな、なかなかそんなことは起きないかもしれないけれども、願いを抱えて教会に来る、そこでキリストとの関わりっていうのが具体的になってきます。そして抱く願いっていうのは叶えられます。思い出してみれば分かります。たくさんの願いを持って祈りを持ってここまで来た、祈り願う、もちろん叶わなかった祈りっていうのもありますけれども、たくさんの願い叶えられてきたのです。もうダメかと思うような現実の中で道が開かれてきた、希望を持って期待を持って礼拝に来る、キリストの前に進み出る、キリストの家に、あなたのために用意されているその席に身を置くんです。この中で私たちキリストを知ることになります。このお方と出会うことになる、これが第一です。2番目、恵みを思い出したいと思います。与えられた恵みを思い出す。信仰生活が長くなるとイエス様を信じるのが当たり前になりますけれども、これすごい恵みです。私たちなんかこう辛いことっていうか、どうしようもなくなってしまうような時に、当たり前のようにして主を仰ぐことができる、神様に助けを求めることができるんです。私たちにとっては自然なことですが、これは特別な恵みです。昔をたどれば、私たちは初めからキリスト信徒であったわけではありません。どっかのタイミングで教会に来た、あるいは親が信徒でお腹にいる時から教会に来てましたっていう方もいるわけですけれども、どこかで新しくキリストに出会う、そして信仰決心したんです。その一つ一つを思い出したい。で、教会に来た時、あるいは信仰決心する時、その時一人ではなかったと思うんです。私の信仰っていうのは必ず誰かのお世話になっています。全員そうです。 イエス様を信じて信仰の世界に入っていくわけですけれども、イエス様と私一対一じゃないんです。確かに一対一なんですが、必ずサポートしてくれる人、助けてくれた人、背中を押してくれた人、教えてくれた人、いやそっちじゃなくてこっちだよ、言ってくれた人がいます。パウロだってそうです。イエス様の御声を聞いたと、ダマスコ途上に行く道で復活のイエス様に出会って、天から御声を聞いた、直接出会ったんです。その後パウロはアナニアという人に導かれています。彼から福音を聞いて洗礼を受けた。パウロを導いた人がいるんです。大使とパウロを信仰に導いた人がいます。私たちもイエス様に招かれた時、助けてくれる人もいた。この私があなたがイエス様に招かれた、イエス様の近くに進み出た、その時助けてくれる人がいた。その一つ一つが恵みです。大きくて計りがたい恵みの中で私は生かされているということ、このことを思い出したいんです。3番目、感謝を捧げたいと思います。恵みの出来事がある、それによって生かされて今日を得ています。恵みの出来事を当たり前だと思うと、恵みは恵みでなくなってしまいます。私のことですけれども、私新学生時代に一人の先生からとっても助けられたことがあります。たった一言だったんですが、その一言で当時もう意気消沈するっていうか絶望的な気持ちになっていた時がありました。その時一人の先生が言ってくれた一言の言葉、それが自分の前に立ちはだかっているような壁というのか、絶望的な気持ち、これを破壊するほどの力があったんです。私にとってはその先生はそんだけの気持ちはなかったと思います。がっかりしているような学生を慰めたその一言だけだったと思いますけれども、私にとってはそれは巨大な言葉でした。いやもっと言うとキリストの言葉だったんです。そのように聞こえました。今でもそのことを思い出すと元気が出てくるんです。その先生の言葉を思い出すと元気が出てくる。でその先生の先にキリストが見えてくる思いがあります。ありがたいと思う。で感謝を捧げるっていうとお礼を言いましょうみたいな、そんな気持ちになります。で感謝っていうのは単なるお礼じゃありません。ありがたい出来事、これを思い出すことでキリストとつながっていくんです。感謝、いいことあった、ありがたいことあった、ありがとうございます、お礼言いましょうと、それだけではない。感謝っていうのはお礼なんていう次元じゃないと思います。もっと深い感謝を捧げることでキリストの慈しみとつながるんです。恵みを思い出して感謝を捧げる、そこにあるキリストの心とつながっていく、これが感謝をすること。だから感謝をする中でキリストの愛が新しく伝わってきます。礼拝に預かる、与えられた一つ一つの恵みを受け止めていく、そして感謝を捧げていく。恵みを受け取ってあなたを慈しんでいる、かけがえのないものとして大事にしているキリストと心を通わせていくんです。この営みの中で神様を愛するっていうことが必ず始まります。キリストを受け取るんですから神様を愛さずにはいられない。キリストの愛に押し出されて神様を信頼するし愛せるようになります。 神様を愛して隣人はどうでもいいってことはありえません。神様を愛したらあなたも同じ恵みをいただいている。そうであれば一緒にやっていこう、励まし合って祈り合って、信仰の強い人も弱い人もいるわけですが、一緒にイエス様を信じて歩んでいこう。新しい地平が開かれます。私たち一人一人に信仰が与えられています。大事なのは主イエスと何回も何回も繰り返してつながることです。イエス様を受け止めるんです。礼拝を重んじるんです。そこで恵みを思い返して、あなたに向けられているキリストの慈しみをしっかりと受け止めるんです。応えていくんです。その時神と人に対して私たちは新しい地平、喜びある地平、安心ある地平が開かれてきます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに愛されている私たちです。主はすべての人のために十字架にお付きになりました。主の愛に応えていく私たちとならせてください。主の愛を受け止め、自分自身を認め、自分自身を愛し、隣人に心を向けることができるように私たちに力を与えてください。主よ、どうか私たちの信仰とキリストに対する決心を増し加えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。